皆さんこんにちは。ウィークリートークの時間が参りました。皆さんは営業のトレーニングでどのようにされていますでしょうか。私はですね、研修会では一対多になりますので、たくさんにお話しすることになりますので、なかなか営業のトレーニングまで、講義として持つことはできないんですけども、でもご指名がありますとそちらへ行って営業のトレーニングをします。ただし少ない人数で、ないとできないわけでございます。で、営業のトレーニングもしくはロールプレイングというのをですね、どうやってやるのかということをご存じない方がお見えになるかなと思いますので、今回は、お客さんというわけにもいきませんので、鈴鹿で昨年からランチェスターの戦略社長塾の塾長をされています、加藤さんに無理をお願いいたしまして、デモンストレーションという形で、お話をしていきたいと思います。それでは本編の方へどうぞ。で、今日はですね、お父さんをお迎えしてですね、勉強会をしてくるんですけども、まずこれですね、ランチェスター法則で営業マンの力を3倍高める方法ということで、これ講演用のテキストなんですが、今日特にやりたいのは、ここのですね、販売力を決める原則、6ページのところですね。まず知っておかなければいけない原則が、販売力というのは訪問面会回数の2乗かける質ということで、量には2乗かかるということなんですけども、加藤さんの場合はどうですかね。ここは訪問面会回数という形じゃなくて、なんかニュースレター出したり接触してる回数ということですね。
そうですね、はがきであったり、
はがきニュースレターね。実際一件一件訪問していくのはかなり厳しいですね、時間的にね。で、私もですね、ハガキとか、ニュースレターをですね、セミナーでやったり、こういうふうに書きなさってくださいっていうことを言うんですけども、実はですね、いいとこまで行くんですけど、そっからね、決定的なクローズイングと言いますかね、契約ができないという人がですね、結構いるんですよ。で、本当はハガキ、ニュースレターを出して、ある時ひょこっと行って、あの時っていうのは、できる限り相手がこう、連絡くれた時ね、電話でアポイントだけ取って、そこ行って、で、決定するという、契約を結ぶという作業が、非常にですね、弱くてですね、結局成果に結びつかないと。販売力は上がるんですけど、上がったところで最終的にこう、グッという一押しが足らんというところがですね、あって、最初そういうニュースレターとかハガキをいろいろですね、セミナーを打った時に一番これなんで成果上がらんのやろうなというのがあったところです。で、今日はですね、そのですね、この販売力を上げてたけども最終的にこうグッと一押しができないという人に対してですね、話してきたことをちょっと加藤さんを題材にですね、今日はモデルケースですので、気楽にやっていただければいいんですけども、はい、このあたりいかがですかね、今の仕事の中で。
そうですね、なかなかそこまで意識はしてないです。意識してないというか、そこまでは思ってないですけど、私自身は、
だいたいこう何らか仕事に結びついていく、仕事くれるとかそういう感じです。
どうなんですかね。でもそうですね、お邪魔したら、その紹介とかもあるんでしょうけども、
はい、
その
はい、
お邪魔するシチュエーションにもよるんですけどね、全くゼロから飛び込んだわけじゃないんで。
ああ、なるほど。 大体そう言うと紹介が多いわけですか。
そうですね、うん、何かしら。
なるほど、うん、誰かの紹介、
うん、
とあの例えばニュースレターから、まあ、初めて名刺交換してお会いしますよね。でニュースレター出す、でその人から何かっていうことは、
そこはないですかね。まだ、まだ、
はい、この辺りでくると初めてこう力がついていた感じですよ ね。自分の、まあ、営業力、うん、自分の力でお客さんを連れてくるっていうことですよね、
うん、
ですからあの名刺を集めさえすればなんとかなるという自信がついてくると、
うん、
ね、これ営業力になってくるわけですね、
はい、
じゃあですね、あ、今回はあれですね、あの佐藤さんには役に立たないか分からないですねそういうことであればまあ、営業の仕方にはですね3つありまして、スポット型セールスと、それから継続取引型、それから中間型とか3つありますけども、その中で一番難しいのはやっぱりスポット型と言われてます。でこのスポット型を中心にですね、あの継続取引とか中間型に応用していくということですね。で継続取引の場合は一気にクロージングまで持っていくと当然信用問題がありますので失敗する可能性がありますので、まあ、長期計画でやっていくということですね。で中間型の場合はですね、一度お買い上げしてから5年6年買わないんで、その間をどうやってこう忘れさせないようにするかというところをですね入れていかないと、スポット型みたいに打ったら打ったっきりという方法ではダメ。で最近はのスポット型でもですね、一度打ってからその紹介をもらう必要ができますんで、やっぱりここは継続的にですね何か忘れさせない方法をですね入れていく必要があるかと思います、はい、これはちょっと復習になりますけどね、あのスポット型セールス、の手順ですけども、これ一度聞かれたことありますか、なんか何度か。
そうですね、以前に
私の講義局を大体言いますけど、はい、一つ目がアプローチですね、アプローチ、さりげなく近づくということ。二つ目が人間関係の構築ということ。まあ、ここの2つで警戒心を解くところですね、
うん、
それからニーズの調査、が4番目に商品説明から5番目が反論の処理、6番目クロージング、うん、7番目が紹介をもらうということですね、
うん、
でアプローチっていうところはですね、加藤さんは、まあ、いろんな関係でですね、経済団体にですねこう入られて、でそれで名刺交換していくというそういう活動ですね。これね、そうじゃないですか。
そうですね、うん、そこから、はい、うん、出会った方多いですね、
うん、どちらかというと、まあ、加藤さんの仕事は社会保険労務士ということですので、企業のね、まあ、トップと会うということがまず基本ですからね。でお会いした後に、まあ、ニュースレターなんかを送っていくと。で人間関係の構築ですね、これ相手の関心を見抜いて話題にするということが中心になってくるんですけども、このあたりどうですか、どうやって意識されてますか。
そうですね、まあ、できるだけお話を聞いて、
うん、
その中でこうその方のね思いであるとかっていうのを聞き出せたらなとは思いますけど、はいはい、なかなか、はい、難しいと思います。
例えばその独立起業した人であればその頃の苦労話とかですね、それから、継承した方であれば当然葛藤がありますので、そのあたりのところを聞くという、うん、このあたりですかね。でニーズの調査ね、これがまた結構難しいんですよね、
うん、
加藤さんの方が紹介が多いのでそういうことは少ないと思うんですけども、よくね見積もりくれとか言いますよね。これをね勘違いして買ってくれるんやと思う人が結構いるんですけども、見積もりをくださいっていうのは確かに必要性があるから言ってるんですけども、ニーズとですねもう一つあの買う気っていうやつなんですよ。今までそういう見積もりちょうだいとか言われた経験ありますか。
はい、はないですね。
職業柄ね、だからないですよね。
はい、
でじゃあちょこっとここは解説しますけど、見積もりをですね、ちょうだいっていうのにいろんなことがありまして、値段を知りたいだけとかね、 あまりにもそのセールスはしつこいもんで、追い返すために見積もりじゃないでいっぱい書いてますね。で、そこではいはいって言ったらそうですね、本心がわからないんですよね。ただ、そこでやっぱり見積もりってどういうふうに使われますかとね、いうことを聞いて突っ込んでいく。ね、下手に見積もり出すと、結局ですね、その人が買いたければ、その時に、いや、こうこうこういうので使うから、ちょっと欲しいんやということで言います。そこで買う気が分かってくるんですね。これが聞かずにですね、見積もりをさっと出してしまうという、今日は3件見積もり出しましたって報告してくれる人がいるんですけど、貸すばかですよね。この3つが大体ね、こう難しいところなんです。で、商品説明とかね、この辺りはですね、また別の機会でもちょっとお話をしたいと思いますが、それじゃあちょっとね、で今日はせっかく来ていただきましたんで、デモンストレーションと言いますかね、ロールプレイングっていうのを実際にやってみてですね、その内容をですね、聞いていただければと思います。
はい。
じゃあテーマとしましてね、まず私の会社行って、まあ、一人で確かにやってるところなんですけども、そこでですね、訪問してきて人間関係を作るところですね。私自身のことを極力聞いていただくということで、シチュエーションは どちらかで一度お会いすると、経団体でも何でもいいですね、名刺で、またちょっとお邪魔しますわって言って、アポイントもちゃんと取れたと、あ、いいよと、一回ちょっとじゃあ来る、時間空いとくわということで、スタートすると。会うのは2回目だけど、実際にこう、一対一で会うのは初めてという、そういうシチュエーションでね、ちょっとこの辺やってみましょう。テーマ分かりました。
これ何をあれですか、
今自分の仕事、
自分ので、
もう社会保険労務士として入ってきてください。で、私の会社はどんなとこか知らなかったと、来てびっくりになるかわかりませんけど。寝て言ってましたかね、こんな感じで。こうじゃあ見ましょうか、挨拶から。はい、よーい、スタート。
こんにちは。
こんにちは。
この間はどうもありがとうございました。
はいはいはい。あの後、どうどこの見て
遅くまで。
あ、そう。
みんなと騒いでました。
はい、
今日はお忙しい中、ちょっとお時間いただきまして、どうもありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございます。はい、
こうし、そうですね。それさんとこれ従業員さんはどれぐらい？
従業員ね、残念ながらね、うちと嫁はんだけなんですよ。うん、
お二人で。
うん、
となかなかいろいろ大変というか、
うん、
部分ってありますかね。
うん、そうね、それは少ないでということです。うん、
はい、
まあ、そこにそんなにね。よく手伝ってくれるので、お客さんで。
うん、
そうでもないですよね。
結構、例えば、お体調子崩された時とか、
うん、
大変じゃないですかね。
ああ、そう、年に1回ぐらい会えるかな。なんかしなきゃ、ちょうど休みの時にね、
うん、
予定が入ってない時、
うん、
だから、今年は2月にインフルエンザで、ものすごい、1週間ぐらい寝てましたけど、で、キャンセルがかなりいって大変でしたけど、
うん、結構でもそんな時っていうのもお客さんにはなんとかなるもんなんですか、すんませんっていう形で、
うん、だよね。
うん、主にはどういうお仕事というか、お客さんにどういうサービスを提供されてるんですか？
私はですね、経営のアドバイスですね。で、あと勉強会を中心にやってるんですけど、
うん、
あと教材、武田先生っていう人が中心いますので、その人の教材の販売ですね。
うんうん、結構、うん、お客さんを集めたりするのっていうのは苦労されません？
最初はいなかったですね。あら、大変だったね。
どの辺でこう、なんかこう、なんかコツを得たというか、
コツを得たタイミングでグッと上がったということはないですけどね。やっぱりこう最近ようやく不安がなくなってきましたね。開催するたびに明日までやろうか明日までやろうか、そういう意味ではコツはですね、あんまりビッグな先生を呼ばないということですね。
なるほど。
高いお金を要求する先生方も見えないですが、きついですね。
なるほどね。私も同じね、その辺はお客さんを集めたり、してもらうのは苦労しているところなんで、その辺はいろいろまた教えていただきたいなと思うんですけど、は
い、ちょっとここで止めましょうかね。
はい、
こう聞き方自体がちょっと相場な的になっているので、例えば、集客のとこ来ましたね。でここでもう一歩突っ込んでですね、最初どうされましたと、最初集客したんだけどどうしたんですかって、そこへ突っ込んでくる方がいいですね。でその方が話し手の方が話しやすい。いつのことを話したらいいのかで、質問が例えば集客でどうされてますかというのはいろいろやってるわけですよね。例えば社長軸というのを私やってますけど、その集客の方法と、武田洋一さんという人を読んだ時の集客の方法と、それから私は今同友会というところが入ってますけど、その時に、読んだ講師を無料で集める方法と全くやっぱりこうステーションが違うし、まあ、考え方も違うんですよね。そうすると例えばですね、一番最初に集められたのはどなたですかと、こういう聞き方をするとね。それから一番多く集められた時はいつですか、ね、一番少なかった時、失敗したなという時はどうですか。それからもう少し、内容を掘り下げていくと、どこどこの経済団体と〇〇会議所さんとはどうですかと、だったよと、その時はどうでしたかとかね、というふうにですね、こう各論で聞いていく。そうすると、私はすごく話しやすい、こう一つですね、一点目です。でもう一点目もっとですね、効果的な、そこに各論で聞いていくとですね、効果的なことがあるのは、私と加藤さんしか知らない事実はここでできるわけです。相場の的に言うのはほとんどの人が聞きますので、あ、集客ね、いろいろ苦労してるよとかね、最初はやっぱりやったけど不安が最近なくなってきたねって、そういうことはですね普通でも喋ってるわけです。と加藤さんと私の関係と他の人の関係は全く一緒か、突っ込んで聞いてこなかったんですね、突っ込んでね、というところで、ちょっと2つほどアドバイスしましたけど、もう一回ですね、こう人間関係構築のところ、途中からで結構なので、思いついたところでやっていただけますか。
今の続き
で。で結構ですし、ちょっと戻っても結構ですし。はい、やりましょう。
そうですね。じゃあ、さっきのその集客のお話なんですけど、
はい、
そうですね、私も、セミナーとかを開催するときに、
うん、
なかなかまあ苦労してる、さっきも言ったんですけども、うん、社長がその、例えばセミナーとかを集客されるときに、
うん、
一番こう、工夫されてるところっていうのはどういうところですか、
ね、うんうん、もう一回ちょっと、ね、アドバイスも戻りましょうかね。そういう質問をされたときにはものすごく答えにくい。どういうことですかっていうね、整理ができてればいいですけど、整理ができてない人がほとんどなので、あった事実を聞いてあげてほしいんですよ。苦労されてるところはっていうのは、先ほども解説したようにいつの時のかわからないわけです。限定してほしいんです。喋り手は
もっと
限定してほしいんです。その時のことを私に思い出させてくれないと話ができないんです。もう一回やってみましょうか、ね、
はい、
はい、
そしたら以前武田さん先生を呼ばれて、
うん、はい、
セミナーされて、うん、確か昨年の秋ぐらいやったと思うんですけど、
はいはい、
あの時でこう一番うまくいったやり方っていうのは何かありました？
そうですね、 あの時は四日市でやった時ですよね。174人か5人だったんですけど、これね、主催が同友会さんだったんですよ。で、実はですね、これは原因がわからない本当不思議だったんですわ。で、今までと全く一緒のようにニュースレターを得ただけぐらいでしたし、当然同友会さんの話なのでファックスも送ってない。でも集まったうちに同友会さんの力かなというふうには思うんですが、ただその一つ気がついたのは、その何年かやってきて武田洋一さんっていう名前をこうコツコツこう外へ出してきたので、たまたまタイミングよくボンとあったのかなということかなと思います。で、やはりこうその時点で初めてですね、僕はちょっと自信がついてきた。あまり宣伝しないのに、あ、来てくれるやんと、今までやってきたことは間違いなかったんかなと、そういうふうには思いましたね。ただ心がけとったのは、こまめに、あの同友会さんということはメーリングリストがあるので、そこにこまめにこう少しずつ少しずつですね、こう小分けにして情報を提供してきたと。いつかですよ。で、まあ、一番効果的だったのが人数を発表したことだと思います。そういう経済団体の場合はね、一発目で80人ぐらい来たんですになった時に、もう80人になりました、なんかもうなんと 3週間前にもこの記録ですとかいう話を発信すればするほどですね、なんか変なもんでね、どんどんどんどん集まってくる他支部の方も、あのぜひともご参加くださいってどんどん増えてて、最終的に100、もうテキストが足らなかったですかね、受付してから、また受付締め切ってから20人ぐらいバッてきたんで、もうテキストが、うちも在庫そんなに持ってないですね。そのぐらい一つそれはあると思います。数字を明確にして、あの今何人ですって進捗をね、知らせていくということがあると思います。
その数を知らせるっていう考え自体には何かきっかけというかお考えはあったんですか？
ね、これはね、なんかでちょっと本で読んだかかな、まあ私の場合はそういう本とかいろいろ読んで一応試してみるとかね、そんなことをしたりしますけど、
よく例えばそしたら、あの私もまた参考にしたいんですけど、あのおすすめの本とかおすすめの書写とか武田先生以外とかにありますかね？
そうね、まあ神田先生の本はね結構いいかなと思いますけどね。
私もあの神田先生の本を何冊か読んだことあるんですけど、
知識として入れていて、なんかそういう時にふっと思い出したことが結構当たるって言いますかね、いいかなと思います。はい、ありがとうございました。はい、まあ、だいぶ良くなったと思います。というのは私自身がですね、その時のことをイメージしながら喋ってるんで、全然苦痛じゃなかったんですよ。質問攻めにされるということではなくて、必死でこうその時思い出して、ああそうやったな、そうやったなって。それともう一つ、その思い出させていただいたことが、あ、そういえばその数字を上げたということが効果的だったと。でそれはその後に、あの私があの200人集客のお手伝いをさせていただいた時にも、そのことは生きてるんです。やっぱ数字をアナウンスして、で最初からすごかったでね、行かなあかんと思ったというふうなことをお聞きすることがあります。でここでですね、人間関係の構築で聞いたことをどうやって使うかというとですね、違うタイミングで会う場合ありますよね。加藤さんの仕事が特にそうだと思うんですけど、まあ、あの違う会合だった時にそのことを話題にするわけです。あ、そうそう、あの集客がすごかったですねっていう。そうするとまた思い出してくれますよね。と加藤さんのことをまた繰り返し思い出すんです。それは他の人に喋ったことないことを喋ってしまった、こう2人の共有するものがあると、その中でもう一回繰り返し話して、もう少し深くしていくっていうね。それをこの時に喋らなかった後でね、よくぞ覚えとってくれたと、こいつなかなか見込みがあるんで、もっと教えなかったとかね、いうふうに言ってね、こういうふうに今使ってください。
そのあれですか、聞き取ったというか、 収集した情報は何か岩崎さんは管理されて、管理というか、
それはしてないです、してないです、
頭の中です、
うん、なぜかというと今の話し方とか聞き方をすると加藤さんも僕は何をやってたかっていうのをこう描けないですか、
うん、
でもし描けないとするとそこは質問をするんです、
うん、
例えばメーリング書ってどんなんですかと、で具体的にちょっと申し訳ないけどどんな書き方するんですかねとかね、
うん、
いうふうにで自分が描けないとあかんですね。ただメーリングリストって言って勝手な思いじゃなくて、どういう会社のメーリングリストで何名ぐらい入ってるんですかとかね、
うん、
僕も正確も知りませんけど、どういうふうなメーリングリストなんですかということを聞いた上で、あ、そういうメーリングリストならなるほど出せばいいですよねっていうふうに自分が思えるということですよね、
うん、
これ事実とか具体的に聞いていかないとわからないです、
うん、
で私がこういうことをやってる関係を築くときに気をつけてるのは自分も一緒のことを描けるようになるまで聞くということです、
うん、
これが結構やれてないで、逆に加藤さんが思ってることと私が思ってることが共有できたら、これいうのコミュニケーションって言うんですよね、
うん、
なんか共有するっていうのね、
うん、なるほど、
これ間違っちゃうときは聞きっぱなしで、はいはいすごいですね、はいはいはいっていうね、うん、場合があります。
そうですよね。
で結局お前何も聞いてなかったよ
だから結構その名刺交換とかでねお話しするお話しして、結局何も覚え、顔もろくに覚えてないし、うんうんうん、あの人何しとったかなぐらいで、うんうん、だから次やった時にね、うん、その話題が出せるっていうところまで思うとなかなか難しいのかなと思って今お聞きしたんですよ、うん
うん、それでそういう、そういう固有のね事実を、うん、じゃあどうやって社会保険労務士になったんですかって言うとそれぞれ違うじゃないですか、うん、立場が違って、こうやってこうやって、あ、なんでそうやって思ったんですか、どうやって試験はどこ行ったんですか、名古屋のどこどこ行ったんですとかね、ということを聞けばイメージできるんで覚えるんです、自動的に、うん、ちょっとコツってコツですね。
はい、
さて皆さんいかがでしたでしょうか、前半はですね、人間関係の構築ということでお話をしてきました。内容の中心の中に出てたかと思いますけども、具体的に聞くということですね、これができていない方が非常に多くてですね、そういう意味では通り一辺倒の聞き方しかできないというのが現実になっております、それは裏返しになればですね、相手のことに興味があまりない、自分中心のですね、自分本位の、営業、相手の接し方、人間関係の作り方ということになるかなと思います。ぜひともですね、皆さんもですね、相手に興味を持って、お客さんが描いている頭の中のことと、自分とのが描いている頭の中のこと、これを一致させるようにですね、たくさんの詳しいね、一つのことに対して詳しい質問をしていっていただければ、今よりもっととですね、営業が楽しくなるんではないでしょうか。それでは、次回もお楽しみください。